マタイの福音書6章5節から8節。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。様々な製品には大抵使用説明書というものがついてきます。使用説明書の最初に必ず書いてあるのがしてはいけないこと。例えば電気製品でしたら水に濡らしてはいけない。重い家具の場合はこれは一人で持ち上げてはいけない。薬品類だったら子供の手の届くところに置いてはいけない。してはいけないことが最初に書かれています。もう分かりきったことでも間違いがないようにという注意がまず書かれて、それから正しい使い方というものが説明されています。イエス様は今日の箇所でこう祈りなさいと教える前に、間違った祈りを取り上げて、こんな風に祈ってはいけないと注意を与えておられます。で、イエス様が避けるように言われたのは、まずは偽善者の祈りですね。5節に、また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからですとあります。で、ユダヤでは朝早くと午後3時頃に神殿で犠牲が捧げられました。で、それと同じ時間に祈りの時が持たれたのです。で、午後3時の祈りがポピュラーだったようですね。使徒の働き。3章の1節というところに、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。エルサレムにいました弟子たちは神殿での祈りにも参加していたわけですね。で、その時神殿の入り口で物乞いをしていた人を癒したことから、ペテロとヨハネはユダヤの最高議会に連れて行かれました。イエス様の名によって語ってはいけない。そう脅された上で釈放されました。釈放されたペテロとヨハネが行ったのは弟子たちが集まっている場所。そこで一部始終を報告し、弟子たち一同が心を合わせてその場で祈ったということが、使徒の働きの4章の23節から31節というところに書かれています。イエス様はマタイの18章の19節でこうおっしゃいました。誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。イエス様はここで二人と言われたのは、たとえ二人でもという意味です。たった二人でも共に祈り合えば大きな結果が起こる。それが10人だったら、100人だったら、1000人だったら、どんなに素晴らしいことが起こるでしょうか。聖書は私たちに共に祈るために集まることを欠かしてはいけない。また信仰者が集まったら必ずそこで祈り合うようにとそう教えています。このように聖書では 他の人と一緒に公の場で祈ることは禁じられていません。禁じられていないどころか、奨励されているのです。けれどもここではイエス様は、あなた方は隠れたところで一人で祈りなさいと、こう教えておられる。なぜでしょう。それは、ある種の人々、イエス様はその人たちを偽善者と呼んでおられますけれども、その人たちは自分の祈りの立派さを見せようとして、わざわざ人の前に出て長々と祈る、そういうことをしていたからです。神殿に行って祈るか家で祈ればいいのに、わざわざその時間になると家から出まして街道の前とか大通りの四つ角とか、人がいっぱい通るところに立って祈りを始めたわけです。なぜそんなことをしたかというと、あの人はどこにいても祈りの時間を守る敬虔な人だと、そう人々から褒められたいからなんです。その祈りは神様に語りかけているのでなく、人に聞かせるための祈りでしかなかったのです。イエス様はそうした祈りについて、誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。そう言われました。祈りには報いがあります。どんな祈りでも、それが偽善者の祈りと言われるものであっても、結果があります。偽善者の願いは自分が注目を浴びること、褒められることでしたから、もう大勢の人に見られたことで、その願いは叶えられているのです。いや、叶えられたのは最初の数回でしょうね。何度も同じことをしていますと、やがて人々から偽善を見破られます。あの人、午後3時になるといつもこちらの街角、あちらの街角に出現して長々お祈りする。で、人にから馬鹿にされるようになるかもしれませんね。イエス様はここで、あの人たちは報いを受け取っているっていうのは、やがて人から軽蔑されるという報い、ネガティブな意味の報いを受け取っているとおっしゃったのかもしれません。偽善者という言葉は、演劇の役者から来た言葉です。お芝居をする人は、本当の自分でない台本にある役割を演じます。本当の自分は隠して偽りの自分を演じるのです。それが偽善です。たった一度しかない人生を真実に生きることをしないで、役者のように人々に見せるための演技をして生きている。なんと悲しい生き方ではないでしょうか。祈りは偽善と正反対のもの。偽りの自分や見せかけの姿を取り去って、本来の自分に立ち返り、真心を言葉にして神様に捧げる、それが祈りです。偽善を捨てることが祈りなんですね。で、祈るとき私たちはアーメンと言います。アーメンというのは本当です。真実ですという意味ですから、真実な生き方というのは、アーメンと言って捧げる真実な祈りから始まります。その祈りによって支えられます。祈りによって私たちは偽善的な生き方から守られるのです。偽善と祈りが相入れないものである。偽善から解放されるのはただ真実な祈りによってだけなんだということを私たちはいつも覚えていたいと思うのです。イエス様がこんな風に祈ってはいけないと言われた二つ目のものは、異邦人の祈りですね。異邦人という言葉、これはもともとは諸国民という意味で、特に悪い意味はありません。けれどもイエス様の時代のユダヤの人々は、この言葉に軽蔑の意味を込めて使っています。 自分たちユダヤ人だけが神様に選ばれている。それ以外の民族は見捨てられている。そう考えまして、諸国民という言葉を軽蔑の意味を込めて使ったわけですね。でもそれはユダヤの人々の大きな誤解です。神様は全人類の神です。最初から全世界のすべての人を救おうとしておられました。ユダヤの人だけが救いに選ばれたのではなく、ユダヤの人々はまず神様の救いを体験して、その救いを他の人々に伝えるために選ばれたのです。奉仕のために選ばれたのです。ところが彼らはその使命を忘れてしまって、他の人々に救いを伝えるどころか、律法のその重荷を負わせて世界中を巡ったわけですね。ですからイエス様は異邦人という言葉を決して民族的な意味では使っておられません。イエス様はローマの百人隊長の信仰を褒めておられます。こう言われました。誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。ローマの百人隊長の信仰が、異邦人の信仰が、先民と呼ばれたイスラエルの人々の信仰よりも優れているとおっしゃったのです。ですから、ここで異邦人の祈りと言われているのは、誠の神様への信仰の伴わない祈りのことを指しています。自分たちはアブラハムの子孫だと自負していたとしても、そこに神様への信仰がなかったら、その祈りは、異邦人の祈りになってしまうのです。七節。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。でこの箇所を読むときに私はいつも列王記第一の十八章にあります。預言者エリアとバールの預言者たちとの対決。あそこを思い出すのですね。それは紀元前850年頃カルメル山で起こりました。当時のイスラエルはバールを礼拝する国になっていました。預言者エリアはイスラエルの人々に誠の神に立ち返るように説き、バール礼拝から離れなければイスラエルに雨が降ることがないと預言しました。果たしてその通りになりまして、干ばつと飢饉がイスラエルを襲いました。そのためエリアは命を狙われ身を隠していたんですが、ついにバールの預言者たちと対決する時がやってきました。バールの預言者たちは450人。エリアはたった一人です。エリアは彼らにバールのための祭壇を作らせ、祭壇には焚き木をが並び、その上にほふられた王子が置かれました。エリアはバールの預言者たちに言いました。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。その時、火をもって答える神、その方が神である。大勢のバールの預言者は一切に、バーリを私たちに答えてくださいと叫びました。その祈りは朝から始まって真昼に及びました。しかし何の答えもありませんでした。それでバールの預言者はますます大きな声で叫んだだけでなく、自分の体にその槍やら刃物で傷をつけて血を流して興奮して祈りました。同じ言葉を何万回も繰り返したことでしょう。しかし何も起こりませんでした。なぜならバールは人々が作った偶像に過ぎないからです。聞くことも答えることもできないものに祈ることほど虚しいことはありません。誠の神様に向かわない祈りはどんなに言葉を繰り返してもその言葉その祈りは無駄になってしまうのです。一方エリアも祭壇を作りました。そこに焚き木を並べ、王子を切り裂き、 それを焚き火の上に乗せました。そしてこう祈りました。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると、天から火が降ってきて、祭壇に捧げた大石ばかりか、焚き木も祭壇に積み重ねた石までも焼き尽くしました。これを見たイスラエルの人々は、主こそ神です。主こそ神です。と言ってひれ伏しました。この民があなたこそ神であることを知るようにしてください。というエリアの祈りが答えられたのです。信仰の祈りとは、このように神が生きておられる。信じる者の祈りに答えてくださる。そう信じて祈る祈りのことなのです。偽善者の祈りは神様への真心の祈りではありません。自分を見せびらかすための祈り。異邦人の祈りは神を知らず信じない祈り。自分が何を誰に祈っているのかわからないでいる祈りです。そのどちらにもそこに神様がいらっしゃらないのです。祈りの言葉が神を答えたまえというものであったとしても、神様に向けられたものではない。自分や他の人に聞かせるものでしかないのです。偽善者の祈りも、異邦人の祈りも、本当の意味での祈りではないわけです。ではイエス様が私たちに求めておられる祈りとは、どのような祈りでしょうか。その答えは、6節と8節にあります。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。8節には、ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるのです。この6節と8節のどちらにも、あなたの父、あなた方の父という言葉があります。子供が父親に語るように、神様に祈りなさいとイエス様はここで教えておられるのです。父親は子供の考えていること、することを見通しています。父親に隠し事ができないように、神様にも何も隠すことができません。天の父に祈るとは、神様を私の父として恐れ敬って祈ることです。そこから私たちは真実な祈りに導かれます。また、神の子供として祈ることは、天の父が愛の方であることを知って、その愛に信頼して祈るということです。マタイの7章の9節から11節、イエス様はこう言っておられます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか？魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか？このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ここであなた方は悪いものであってもという言葉が付け加えられていますけれど、これはどんなに愛のない悪い親でも自分の子供に良くしてやる。そうであるなら 愛の父、善なる神が神の子供によく知ってくださらないわけがない。それを言うために付け加えられた言葉です。自分が神様に愛されていることを知る。そしてその愛の神様の懐に飛び込んでいく。それが祈りです。祈りは神様との対話、神様との交わりです。私たちの祈りに耳を傾けてくださる生ける神様に向かうものです。イエス・キリストによって神様を信じる者は神様の子供です。聖なる全能の神はイエス・キリストのゆえに愛と憐れみに満ちた私たちの父、私の父となってくださいました。そのことを信じ、確信しましょう。そして神の子供として天の父に祈りを持って近づきましょう。祈ります。父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者をあなたの子供とし、その父となってくださいました。私たちはあなたを父よと呼んで祈る特権が与えられています。私たちを偽善者の祈りや異邦人の祈りから遠ざけてください。あなたの全能の力を信じ、あなたの父としての愛に信頼して祈ることができるよう、導き、助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。